そう、ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
大学駅伝のクライマックス、箱根駅伝に向けて奮闘するチームを応援、そして紹介する番組、箱根駅伝への道。ナビゲーター柏原竜二さん、文化放送山田美希としアナウンサーです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
また中央学院大学の特集ですね。
はい、今夜は中央学院の選手と主務を兼任している宇根歩夢選手のインタビューをお届けします。
はい、その宇根歩夢選手ですが、前回大会では大きな話題となりましたね。
はい、宇根選手は双子なんですが、その弟が中央大学にいて、同じ山登りの5区で双子の兄弟対決が実現しました。結果、お兄さん中央学院大学の歩夢選手が3秒差で上回り、宇根ツインズ史上初めて宇根歩夢選手が兄弟対決を制しました。
それまで勝ててなかったんですか？
勝ててなかったらしいんです。
でその柏原さんも双子なんですよね。
僕は弟なんです。なので、僕も兄ちゃんに負けたことないんです、陸上で。っていうのも、兄ちゃん高校から一緒の陸上やり始めて、僕はもう一緒の部活やりたくなかったんです。胸ぐら掴んで喧嘩し合う毎日だった
ので。お兄さんは
健二です。
柏原健二、
はい、
そして
龍二
の方がなんか男らしいな。かっこいいな、なんか。
それではですね、中央学院大学、宇根歩夢選手のインタビューをお聞きください。前回箱根駅伝5区についてお話を聞かせていただきたらなと思っております。双子の弟、中央大学の宇根拓夢選手との巨大対決となりましたが、レース後ご家族とかその親戚の反応いかがでしたか？
そうですね、今まで自分自身拓夢の方に勝ったことがなかったので、
はい、
その点については親も周りの友達とか親戚もよく頑張ったねって褒めてくださったんですけど、
はい、
でもやっぱ自分たちのチームがシード権も落とす結果になってしまったり、自分自身も満足の結果ではなかったので、
はい、
やっぱりそこに関してはちょっと悔しい思いの方が大きかったなと思いがあります。
はい、拓夢選手に勝った時の正直こう走りを終えての感想いかがでしたか？
そうですね、走り終わった後にその報告は受けたんですが、
はい、
正直その自分もあっちもその満足の結果でない中での自分のわずかな差の勝ちだったので、
はい、
正直、あんまり勝ちと呼べるような結果でもないと思うので、
はい、
あんまり嬉しい気持ちはなかったです。
実際に周りからすごくこうお兄ちゃんのくせにっていうことをすごく言われていたかと思うんですが、それって結構大変だったと思うんですが、はい、今振り返っていかがですか？
はい、そうですね、やっぱり周りの友達からそんな兄弟正直、はい、兄弟として見られることはあんまりなかったんですが、
はい、
少し離れた知人とかになってくるとやっぱり兄っていう部分を見られるがちになってきて、
はい、
すごい比べられますし、お兄ちゃんのくせに何してんだよっていうのをよく言われてきて、すごい悔しい思いもやっぱ大きかったですね。
わかる。あれですよね、学力テストとかもそうですし、なんか日頃の生活態度とかでもいちいち比べられるんですよね。
そうですね、本当特に自分たちはその兄弟っていうのは意識してないんですけど、
はい、
そういう時にだけ比べられがちなので。
そうですね、
はい、
僕も中学校時代高校時代まさにその感じで比べられてて、一回母親になんで僕が兄貴じゃないんだって泣いたことありました。
中央学院大学宇根歩夢選手に柏原さんがお話を伺いました。
陸上長距離界に双子って多いですね。
多いですね、本当に多いですね。不思議なもんで、これ DNA 鑑定とかやってみた方がいいですよね。なんかそこに遺伝子があって、特殊な遺伝子があるかもしれないですね。そうすると双子生まれたってなったら兄弟でやらせようってなるかもしれません。
そうですよね、英才教育できる。
逆に野球とかって双子の
あんまり聞いたことない。
ないですよね。
ない。
兄弟はいらっしゃいますよね。
兄弟選手はいますよ、いくらでも。双子はいない。陸上長距離、
陸上は多いのかもしれないですよね。 そんな双子の兄宇根歩選手ですが、新チームとなってマネージャーを束ねる長であるシュムを兼任することになりました。
はい、中央学院には4年生が5人しかいないため、キャプテンをはじめシュム、寮長などの役割を5人全員が兼任しているということなんですが、それにしてもシュムという役割の負担は大きいはずなんです。そのあたりの苦労について宇根選手に聞いてみました。
自分は今までその選手だけってことで自分のことだけ考えてやってきた部分が多かったんですけど、はい、シュムになってからその周りのことも見なきゃいけない、特に4年生としてもシュムとしてもいろんな方向から見なきゃいけないってことになって、
はい、
最初はそのいろんなことしなきゃいけないしなきゃいけないと思って、その結局なんか何事も中途半端になってしまうような、いっぱいいっぱいになってしまっていたんですけど、だんだんとその容量がつかめるようになってきて、自分にできることとできないことっていうのをしっかり分けて、そのできない部分は他の人に伝えてもらうって形でやって今順調にできています、はい、
なるほど。なかなか選手やりながらシュムって聞いたことがなかったので、両方を知るっていうのは、ご自身新たな発見ありましたか？
そうですね、やっぱり今までそのどれだけ伝えてもらってたかっていうのが改めて分かりましたし、
はい、
その周りのことを見るっていう意味で自分のこともその客観的に見れるようになったおかげで、人としてやっぱり成長できたかなと思います。
はい、
今の話聞いてると、ね、最後の一言がそれを物語ってますよね。人として成長できたっていうのが伝わってくるインタビューでしたね。
は
い、
僕自身もですね、あのアメフト部のマネージャーやったことあるんですけど、はい、マネージャーだけで精一杯です。
やっぱりそうです。
そう、それを兼任してるっていうのは本当にすごいことですし、それを支えてる選手たちもまた素晴らしいんですよね。そんな宇根選手が今シーズン選手として力を入れてきたことは怪我をしないこと、そしてシュムとしてはミスをしないことに力を入れて取り組んできたということです。
その成果が問われる予選会、あさって行われますが、弟の拓夢選手がいる中央大学も出場するんですよね。
はい、再び実現する双子の兄弟対決について意気込みを語る宇根歩選手です。
走るからにはやっぱり負けたくない気持ちはあります。でもやっぱり監督から任された役割を全うしてチームのトップ通過に貢献するというのが自分の役割なので、
はい、
勝負にとらわれることなくしっかりと走りたいなと思っています。
今回あの周回コースということで、
予選会がそうですね、
はい、公園内に入っていかないコースなんですね。そして、
陸上自衛隊立川駐屯地 の, あの滑走路を使うということですよね、
はい、それを周回するってコースなので、まず気をつけなきゃいけないのは周回のミスがあり得る、
何周回ったか分からなくなってしまう、はい、ということ、ね、
ちゃんと自分で記憶してなきゃいけない。あと日陰がないです。
暑いですねそれは。
はい、それも9時10時のスタートで1時間走るわけですから、これどんどん日差しが強くなってきたりとかするので、意外と帽子とか被ってる選手多いんじゃないかと。今回サングラスとかもかけないと下からの照り返しとか
がね、そうですよね、
きついので、で水をまくわけにいきませんので、そういったところも難しいですね。
さて今夜は中央学院大学でシュムを兼任している宇根歩選手にスポットライトを当ててお送りしてきました。明日のこの時間は箱根駅伝初出場を目指す駿河台大学の徳本和義監督の声をお届けします。
ナビゲーター柏原隆二さん、文化放送山田美希俊アナウンサーでした。箱根駅伝への道をお送りしました。